まあ、これ先ほどは非常に割と簡単なものを電気的に動かしたという例なんですけども、実際には土壌汚染物質の中にはいろんなものがあります。であるいはもっとそのいろんなその処理の効率を増すためにいろんな努力をしなきゃいけないわけですけども、例えばこの汚染物質が水に溶けないものですとなかなかこの電気で動かすってことが処理できない、適用できないんですね。で、まあ、そういう時にどうするかというと、まあ、例えばこういうシクロデキストリンっていってそういう水に溶けないものを自分のこの糖鎖っていう環状の糖鎖の化合物なんですけど、その中にこう汚染物質を取り込むっていうそういう性質を持った化学物質がありますけども、そういうものを使うことによって水に溶けやすくできるんですね。でそういうふうにして水に溶けない、したがってこう動かなかったものをですね、こういうシクロデキストリンなんかの中に入れて水に溶けやすくすることによって動かす、まあ、そういうことをやったり、あるいは、まあ、海面活性剤、水に溶けないものだでも海面活性剤を使うと、まあ、可溶化されますので可溶化して動かす、まあ、そういうようなことも、まあ、土の中でも まあ、やれるというか適用できるということになります。まあ、あるいは殺形性、金属、重金属の場合ですと、もう少しその除去の効率を良くするためにですね、殺形性剤っていうのがあります。あるいは酸化還元剤っていうのがありますけど、そういうものによって重金属の形態って言いますか、それを変えてこの土の中での動き方を制御することもできます。まあ、そういうようなことをですね、今我々のところではいろいろ検討しているということです。それから、まあ、こういう海面活性剤もですね、人工の海面活性剤を使ったらかえって土壌の汚染になってしまいますので、それを避けるためになんかこう天然の素材の中でこういう海面活性能を持ったものがないのかとか、そういうようなことを少し天然の資材を用いて処理できないかというようなことも少し考えています。それからただ単にですね、この汚染物質を土壌から動かすっていうだけじゃなくって、その途中にですね、その分解をするシステムだとか、それからその変換、化学物質を変換するシステムだとか、そういうようなものを使って、まあ、移動と処理を一緒にしちゃおうというようなことも少し考えています。それから、まあ、もう一つ言えば、さっき浸透流速っていうのが土の中に電位をかけると発生するんだよと、プラスからマイナスにこう水が動く、まあ、最もゆっくりした動きなんですけども、そういう動きができるんだよっていうようなことを言いましたけども、まあ、そういう浸透量を使ってやると、その土の中にですね、そういう汚染物質を分解するような微生物とか、その微生物が必要とする栄養塩とか、そういうものをこう運ぶことができるということになります。で、まあ、土にもいろんな種類があるんですけども、特に粘土性というか粘土質の土壌っていうのは、先ほどスラリーウォールというふうに言いましたけども、その汚染物質を閉じ込めるために使うということは、それだけ水の動きが悪いんですね。ですから逆に言うと、そういう粘土質で汚染されたところっていうのは水で洗ったりなんかそういうことはできない。ですからそういうところの処理をするときにですね、こういう電気的なものを使ってその粘土質の中で水を流して、でそこに、まあ、例えば微生物なんかを送り込んでやって、その微生物のバイオリメディエーションをそこで やらせると、まあ、そういうようなことも考えられるということになります。